ボスラジオ。
はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第105回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日も畑くんに来てもらってお話をいろいろと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。前回ですね、今勤務している会社のことを、本当に人気の業種、業界ですけれども、いろいろとお話を聞かせてもらったんですが、今日はね、このラジオのいつも通りの展開で、なんでつくば来たんってところから話を聞いていきたいと思うんですけども、そもそも畑くん、出身地はどのあたりでしたっけ？
和歌山っていうところですね。
和歌山は知ってるぞ、そりゃ。
多分みんな関西人。
関西やった。和歌山のどの辺なの？
和歌山市です。なんで、大阪の近くですね。
そう。で、高校の時、筑波大はいつ頃行きたいなとか考えたりしたの？それで言うと。
僕は、1年浪人したんですけど、うん、浪人 し始めた5月くらいから筑波を意識し始めましたかね。
それで言うと、現役の時はまた全然別のとこ行きたかったんかな。
現役の時はそうですね、高校1年からずっと東大目指していって、うん、文系だったんですけど、文化一類っていうところに行こうとしていて、うん、で、受験して落ちて、うん、で、現実逃避的に、勉強したくないなというか、うん、もう勉強、嫌だな、みたいな感情が結構強くて、それで、その時改めて、なんていうか、そもそもなんで大学行くんだろう、みたいな、ことを考えを始めるわけですよね。現実逃避的に。で、そこで、つくばっていう選択肢が浮かんできたっていうところですね。
そこでも偉い、あれやね。そもそもじゃあ結構進学校だったんだ、学校自体は。
そうですね、主演和歌山っていう、高校野球が強い、
そうだね、
出身ですね。そこは一応県内で、トップの進学校ではあります。
じゃあ、東大も全然出ちゃう学校ではあったんだ、学校としては。
そうですね、はい。
で、大学なんで行くんやろうとか考え出した後になぜ筑波になったの？
そもそも国際系の、ところで、国際系の学部に行きたいなっていうのがあったんですよね、ずっと。小さい頃から割と海外に行く機会が多くて、おのずと、世界を舞台に働きたいな、みたいな、結構ありがちなパターンで、それで、東京、都会の方に行きたいなと。これも本当によくある話で。で、あと、なんかいろんなやつが集まってるところがいいなと。で、優秀な人が集まったら刺激的だろうなとか。そういうので、おのずと東京大学に目が向いて、それで、そうですね。ただ、何でしたっけ？僕が行きたかったコースが、その東大って新振りってあるじゃないですか。新振りでもう行くのがもうトップレベルに難しいところだったんですよね。
なるほどね。
国際関係論っていうところなんですけど、入学してからも、その勉強しまくるような日々を送ることになるんだろうなとか、そういうのを考えたりすると、なおさら、あんまり気が乗らなくなって、それで、もともとそれだったら国際系の学部、そこに行けるかもわからないし、国際系の学部のところに行きたいなと。で、総合大学で、全国からいろんな人が集まってるところがいいなと。全国の大学がいいなとか。そういうことを考えているうちに、4つくらいに絞れてきたんですよね。筑波とか、神戸とか。で、その中で、面白そうだなみたいな。
オープンキャンパスは行ったりしたの？実際。
夜行バスのチケット取ったんですけど、行かなかったですね。
この辺がハタちゃんっぽいなと思って俺は聞いてんだけど。最後はフィーリングで。
そうですね。フィーリングというか、何でしょうね。いろんな要因があったんですけど、その学部間の垣根が低いみたいなところとか、他の学部の単位も卒業単位 認められ、結構な幅、数認められるくらい、割と、垣根が低いじゃないですか。なんで、
うんうん、
いろんなこと学びたいなと、うん、なんて言いますか、思いまして。
うん、
まあ、そういうところだったりとか、まあ、芸術タイプがあるみたいなところも、そういう授業もいっぱい取りたいなみたいなのもありましたし、あとなるべく、なんかもう全く知らないところに行きたいみたいなのもありました。
うんうんうんうん、
で、都会が近いところが、あるいは都会か都会に近いところがいいなとか、
うん。
うん、そうですね。あとは、そんなに、なんでしょうね。まあ、その当時の学力からしてそこまでハードではないみたいな。
う
ん、人間の姿勢なんですけど、かなり。
うん。うん、
とかで、面白そうだなみたいな。
なるほどね。このラジオ、だいたい筑波ギリギリで飛び越えてきたんやけど、意外といけそうだって言ったやつは、
二人目やね。
二人目ですかね。
野倉くんがそうやった。
野倉もそうですね。うん、ぐらい。
野倉くんもそうやったけど。
で、まあ、じゃあ、浪人をしてやってきた筑波大学ですけど、うん、大学1年生、2年生あたりは、まあ、どんな感じで過ごしたんですか？
大学1年生あたりは、そうですね。まあ、勉強に関しては、1年生の頃はまあ必修ばっかりなんで、そういうのを取って、うん、2年生の頃からもう、最近飽きたなと思いまして、いろんな学部の授業を取ろうということで、そこからもう半分以上、2年生の春とか秋は、科学部の授業を取ってましたね。で、例えば、農業実習だったりとか、何でしょうね、アウトドアの、野外運動みたいな授業とか、うんうんうん、映像作るとか、うん、陶芸とか、なんかそういう実技系の、もう座学がちょっとめんどくさいなみたいな思って、
うん、
そういう遊びみたいな授業ばっかり取ってました。
結構それじゃあ、多額に乗り込んで授業を受けに行くと、結構ある種一人ぼっちになりそうなもんだけど、その辺は大丈夫だったの？
あ、むしろその方が刺激的で面白かったですね。例えばその農業実習はその生物資源学類の授業なんですけど、120人くらいの生物資源学類の学生がいて、まあ、その中でそれ以外、まあ、僕とあと、まあ、波平の声かけた波平も来て、
うん、出た、
それ以外、はい、僕ら2人だけみたいな感じだったんですけど、
うん、
まあ、当然誰だこいつってなるわけですよ。しかも2年生なんで、1年生だったらその、うん、まあ、生物資源の学生かなと思われるかもしれないですけど、
うんうんうん、
先生でみんな顔なじみになってる中で知らないやつなんで、
うん、
っていうそのアウェー感の中でいかに周りと打ち解けて、
うん、
アウェーじゃなくしていくかみたいなゲーム、
うん、
としても楽しむみたいな、そういうスタンスでした、ね、う
ん、はい、なるほどね。まあそんな感じでいろいろ乗り越えていく上で何かあったの？ポイントはその打ち解けていく上での、
あ、
はたちゃんの中での方程式というか、あったんですか？
方程式、そうですね。例えば、まあ、方程式というか、例えばこういうことしたみたいなので言うと、
うん
う
ん、
引っ越しの境でバイトしたことがありまして、大学1年の時、
うんうん、
まあ、1日だけしかしなかったんですけど、
うん、
でその制服はいても持ったままだったんですよね、
うん、
でその一応農業実習なんで、
うん、
作業着でみんな来るわけですよ、
うん、
そこで引っ越しの境の、作業着を着ていくと。まあ、おのずと、まあ、引っ越しの境でバイトしてんのみたいな風になるじゃないですか。
うん、それはね、
それはなるわな、
はい、うん。話しかけられると。で、そこから打ち解けるみたいな。
なるほど。
それはもう、こちらから努力せずともおのずと。
確かにそうやけど。
境パワーでな。
そうですね。境
パワーすごいな。
いや、でも今はそんな変なことをまあやりまくってた学生時代だったかと思うんですけど、まあ今も波平海の名前も出ましたけど、なかなか同期に刺激的なメンバーが多かったんじゃないかなと思うんだけど、国際学類っていう場所は。
そうですね。同期も先輩も、はい、刺激的な人が多かったですね。
やっぱそこはちょっと特徴だよね。
うん。
うん。
実際どういうふうに映ったの？その初対面で、それこそ今のまあ仲良く、まだ今ももちろん仲良くしてるメンバーもたくさんいると思うんだけど、初対面の時の印象っていうのは、同じ国際の同期に対して。
初対面の時の印象、まあ、やっぱり僕、一浪してたっていうのもあって、
うん、
やっぱり高校生、少し前まで高校生してた人たちは、うん、まあやっぱり、ちょっと子供だなみたいなふうには もちろん見えてしまいましたけど、うん、なのでまあその、 割と先輩と仲良くしてましたね、最初の方は。で、まあ先輩、例えば北村健二さんとか僕、最初
は。はいはいはい。はい。
すごい行動的で、しかも僕は割と場当たり的にいろいろ行動するタイプだったんですけど、まあ、健二さんとかはすごい逆算して目標に向かってやっていくタイプだったんで、なんかこういう人も結構いるんだな、みたいなので、そういう、こういう人が、何ですかね、まあ割と多い印象を受けましたかね。まあなんかそういう人が印象に残ってますね。
まあそれこそ、会とか、人道とか、そのあたりも一緒だったと思うんだけど、なんか仲、あの辺と仲良くなったきっかけってあるの？それとも、そもそも同期みんな仲いいの？国際って。
いや、同期みんな仲いいわけではないっすね。まあもちろん、そんな仲悪い人、そんなにパッと思いつかないんですけど、波平の場合は、なんか急に夏休み前に、なんだあれ、ライブのスタッフ、のバイトに誘ってきたんですよ、
ね。で、急に。
それまでそんな喋った記憶なかったんですけど、急に授業終わりに誘ってきて、なんだこいつと思ったんですけど、でそこから間もなく免許合宿があって、国際の人たち、今はどうかわかんないですけど、結構行くんですよね、山形とかに。で、その年は、80人ちょっと、うち60人くらいが、山形と島根の免許合宿に、同じくらいの時期に行って、で波平は同じ部屋だったんですよ。でそこで、まあ、割とみんな上な人が多かったんですけど、波平は割とバイブスがあってというか、で、なんか2人で自転車で遊びに行ったりとかですね、その、教習が終わった後とか、っていうのをしてるうちに仲良くなりましたね。
そうなんよね。これを話をしたの、俺も初め、畑ちゃんと会ったのは、海と一緒なんよ。海が僕のサークルの後輩なんで、彼がなんか同期で面白い友達いるんですよ、ちょっと今度飲み連れて行ってくださいみたいな。
あ、そうでしたね。
そうで、あの一太郎やな、確か。
そうですね、懐かしいですね。あれ
一太郎、多分あの時2年生とかかな。
そうですね、
多分3人で飯食ったよね。
へえ、
それが初めまして、してる多分そっからなんだよね、畑ちゃんは。
そうですね、
としてはね、なんか断る、なんか1年に1回ぐらいはなんか色で会って飲んだりしてたっていう感じですけど、でそんな、じゃあ最初国際系の話を戻すと、国際系のことをやりたいなみたいに来たけど、
はい、
2年生でもう飽きたんや。それは
飽きたというか、見立てが甘かったですね。
ああ、それはどういうこと？
その漠然と、なんて言いますか、まあ高校の時はその国際系行きたいなと思ったんですけど、浪人のうちにちょっとそこが変わって、国際系というより、その、まあ、分離、
友
好みたいな、総合的にいろいろ学べるようなところに行きたいっていうふうにちょっと変わったんですよね。他にもいろんな興味が湧いてきて。で、その点国際って国際総合っていうくらいで、本当にいろんな分野があって、まあ、国際法、国際政治みたいなのをやってる人もいれば、情報工学、環境工学とか、まあ、プログラミングやってるみたいな人とかもいろいろいて、そういうところに惹かれたっていうのが大きくてですね、あんまり国際要素、興味が薄れてきてることにそんなに気づかずに入ったんですよね。それで、なんでしょうね。っていうのと、そもそも僕は、座学というか授業を受けるっていうのがそんな得意じゃないなっていうことを忘れていて、
なるほどね。
それよりはその自分で勉強して、まあなんでしょうね、わからないことを質問したりだとか、ディスカッションしたりとか、まあ、体を動かしたりとか、そっちの方が集中できるなというか、全然入り方が違うなみたいな。で、国際系ってやっぱり座学ばっかりなんで。
なるほどね。
集団授業ばっかりなんで、身が入らないな、みたいな、
なるほどね。だったらもうちょっと体を動かすアクティビティ系の農業とか、そういうキャンプとか、あるいはものづくりの方が面白いな、みたいな。
そうですね。なんで、その国際総合学類は、まあ、当時は、多学類の授業、まあ、2、30単位分くらいは卒業単位に認められたんですけど、最大ですね。もうその最大以上、履修しても、国際系のはもう最小限、履修するみたいな。 形でしました、ね、う
ん、なるほどね。ある意味でも国際総合だからできたのかもね、そういう卒、
うん、
かもですね、
うん、で、まあそんな2年生を終えて大学生活も後半戦に入っていくと思うんですけど、3年生とか4年生、まあちょっとまとめちゃってもいいんだけど、どんな感じだったの、その後半戦は大学生活の。
ああ、そうですね。なんだろう。3年生の終わりから1年間海外留学してたんですよね。南米のコロンビアの方に。
ああ、そうだそうだ。
はい。まあ、それが大きいですかね。後半印象に残ってることというか。うん、主な活動というか、はい、
でもまたそこで行き先をなぜコロンビアに、南米のコロンビアにしたの？
あ、そうですね、まあ、そもそも留学があんま興味なかったんですけど、
うん
うん、海外にわざわざ勉強してしに行きたいというのがあまり思わなくて、
うんうん、
外国語で学習するともちろん学習効率も落ちますし、
うんうん、
特段海外に行くまで学びたいことはなかったんですけど、
うん、
ただそのなんでしょうね、海外に長期滞在するっていうところに惹かれて、
うん、
なんでしょうね、旅行とかはちょくちょく行ってましたけど、
うん、
長いこと、うん、数ヶ月とかそれ以上滞在することはなかったんで、
うん、
そういう意味では留学は良さそうだなと、
うん、
まあそう安直に考えて、なるべく日本と違うところがいいなって考えたときに、うん、まあ、候補となったのが中南米とか中東アフリカあたりだったんですよね、
うん、
でそんな中たまたま中南米系の教授と知り合って、
うん、
その人にコロンビア の、 短期研修が当時あったんですよ、その年だけ、うん、で、うん、その短期研修参加しないかって誘われて、
うん、
それが面白そうだなと、お金も出してもらえるらしいしということで準備して、うん、短期研修3週間実際に行って、
うん、
気に入ったっていうのと、あとその時にいろいろ中南米について調べる中で、コロンビアってすごい治安の悪いイメージが多い、
うん、そうそう、そんなイメージ、うん、
実際その殺人事件の発生率、人口あたりだと、当時日本の、100倍とか、
うん、まあそういうイメージだよね、
もう、うん、
完全にそう、
うん、内戦が少し前まで続いて半世紀以上続いていて、
うん、
まあ、それ終わって、まあ、治安も改善してはいるんですけど、貧富の差とかも世界トップレベルだったりとか、マフィアだとかいろんな問題がある中で、
うん、
いろんな国際世論調査で生活満足度とか、
うんうん、
主観的幸福度っていうので、うん、コロンビアが1位とか2位とかばっかりなんですよ、
うん、
でそのギャップが面白いなと思ったのも大きいですね、コロンビア。
おお、なるほどね。
最初それを研究テーマにしてましたね。
そっかそっか。で実際どう行って、どんぐらい過ごしたの、結局全体としてはトータル1年
とですね、
どう行ってみた印象とか、そのなんか幸福とか高いとかいろいろ言ってくれたけど、そのどうだったの、実際に行ってみた感想というか。
はい、あ、行ってみた感想ですね。そうですね、うん、まあまあ、全体的にやっぱりその、なんでしょうね、自己肯定感高い人が多いなみたいな、なんでしょうね、ニートとか結構多いんですけど、
うん、
そういう知り合いとかも結構いましたけど、
うん、
まあ、家族がいるし、なんとかなるっしょみたいな、結構明るかったりするんですよね。
うん
うん、で、それは、結構日本とに比べて印象大きな違いなのか、うんうん、まあ、あくまで傾向的な話ですけど、
うんうん、
っていうのだとか、なんでしょうね、うん、すごいやっぱり治安が、まあ、今も悪いし、
うん、
僕の知り合いとかが子供の頃とかはもっと悪くて、その広場に死体転がってるとかも珍しくない、
うん、
もう日本で知り合いが殺された経験のある人って、まあ、あんまりいないと思うんですけど、うん、コンビアだと同世代で知り合いが誘拐されていなくなったとか殺されたみたいなのが、
うん、
そういう人が、まあ、かなり多くて、
うん、
だからこそなんでしょうね、うん、どんどん良くなってきてるからこそなんでしょうね、まあ、今はまだそんなに良、くはないかもしれないけど、
うん
うん、まあ、上向いてるなみたいな、上向いてるっていうので、うん、なんでしょうね、ハッピーみたいな、
うんうん
う
ん、
まあ、そういう感じの価値観の人が多かったような気がしますね。
へえ、実際の生活は結構やっぱ大変なの？やっぱまだまだ そのインフラとかそういうところも含めて生活環境っていうのも結構大変だったんじゃないかなって想像してるんだけど、
僕は首都の中心の方にいたのであんまりそれは感じなかったですけど、うん、地方に行った時はやっぱりインフラ、うん、まだまだだなっていうところばっかりでしたし、うん、あと都会でもそうですね、あの水シャワーしか出ないとかも小皿にありますし、
うんうんうん、
まあもちろん日本に比べるといろいろその排気ガスとかもすごいですし、
うんうん、
騒音とかもまあいろいろすごかったり、っていうのではまあインフラもちろん、うん、過ごしにくさももちろん環境面ではありましたね、
うんうん、もう一回行くって言わ行っていいよって言われて行きます？
あ、もちろんです。もうずっと行きたいなと思ってます。
あ、そうなんだ。それはどうして、
はい、それはやっぱり何でしょうね、愛着もありますし、
うんうん、
あの過ごしやすかったですよね、割と。そのもちろん、はい、空気も汚かったりするんで、
うん、
あのそういうのは結構だるかったんですけど、あの何でしょうね、割とフレンドリーな人が多くて、何でしょうね、まあそれは何でしょうね、多くの国でもしかしたらそうかもしれないですけど、割とまあオープンな、何でしょうね、うん、気持ちよく過ごしやすかったですね、個人的には。と、うん、いうのと、気候もあのちょうど良くてですね、うん、気温とか、まあ、僕がいた街はですけど、
うん、
っていうのとか、まあ、現実的な話ですけど、物価もすごい安くて、何でしょうね、あんまり節約とか気を使わずに過ごせたみたいなところもありますし、うんうんうんうん、やっぱり現地に友達とかいろいろいるのでっていうのが大きいですかね。
うんうーん、なかなかやっぱり治安の悪さとかそういう生活、まあ首都は別としても地方に行くと生活で難しいところあるとはいえ、
はい、
やっぱそのなんかフィーリングがあったというか、そういう居心地の良さみたいなのが大きかったんだね、うんうんうん、もう一回行きたいって思うくらい。
そうですね、まあそれはコロンビアだから、特にそうなのかは分かんないですけど、
うん、う
ん、まあやっぱり長く過ごす中で馴染んでいったみたいなのもあるかもしれないですね。
なるほど。で、それを帰ってきて、あと2年かな、学生生活は。
帰ってきたからは1年ですね。
あ、そうなんや。帰ってきた後の1年間はどんな感じで過ごしたの？
帰ってきた後は、はい、4年生の終わりの1月に帰ってきたんですけど、
うん、
まず留学から帰る直前に詐欺に遭いまして、
うん、
は
い、うん、
100万近くをあの大使館の職員に取られるっていうのがあったんですよ、うん、
ね、すごいな、それも。
あ、そうなんですよね、うん、エメラルド絡みの詐欺なんですけど、コロンビアってエメラルドが名産で、世界のシェアの割くらいで、
うん
うん、でちょっとエメラルド絡みで騙されて、でそこでいろいろとバタバタしてましたね、主に、
うん、
授業とかも取りつつ、
うんうんうんうん、
あと、まあ、当時、その、帰ってきてから家がなかったんで、いろいろ転々としつつ、
うん、
はい。で、最終的にその詐欺師を、うん、自白させるところまで、まあ、いろいろ工作をして追い詰めて、
うん、
で、その自白の音源とかも、
うん、
あの、警察に出してとか、まあ、そういうのバタバタしたのが終わったのが4月頃で、
うん、
そこから就活をし始めました、ね。
すごいな、急に。急にコロンビア感出てきてけど、ね、それ
自白させるとかすごいな。
コロンビアにいる人と日本で戦ってた。
あ、そうですね。ただその人は日本とコロンビアのハーフの人で、まあ、日本生まれ日本育ちみたいな、
うん、
まだ決着ついてないですけど、
うん、戦ってるんや。
あの、そうですね、あの相手がなかなか海外にいたりとか、
うん、
あのコロナの影響とかで、
うん、
割と操作が時間かかったりして。
なるほど、
まあ、そろそろ集大成かなっていうところです、
ね、集大成、
まあ、僕がもう日常的になんかそれに関して僕が何かすることはないんですけど、
うん、
まあ、警察の方でいろいろ動いてくれたりとか、
まあ、当局が動いてるわけや、
じわじわと、はい、
なるほど、まあ、それも含めてコロンビアライフですけど、そっから就活に舵切るってまたすごいけど、当時は卒業した時は何しようって思ってた？進路的なところ、
会社員しようと思ってましたね。
うん。シンプルに。
そうですね。あの、まあ、いろんな選択肢を考えてみたんですけど、
うん。
僕、いろいろと、その学生の頃、何ですかね、
うん、
中学生とか高校生も含めてですけど、
うん、
振り返った時に、その、自分で何か 何でしょうね、例えば企画をしたり、自分の考えたことを、うん、まあ、周りの人を適宜、巻き込んだりしながら、
うん、
実現に向けて動いていくみたいなのが、すごい楽しかったなと、うん、ワクワクしたなっていうのがあって、うん、でそれを社会人になった時に、やるんだとしたらどういう形かなと思った時に、
うんうん、
事業を作ってそれを大きくしたりって、うん、そういう力をつけれるといいなと、でそういう舞台で働いていきたいなというのがあったので、
うん
う
ん
うん、そういう事業を作ったり大きくしたりっていうところにダイレクトに、うん、若手のうちから裁量を持って動けるようなところに行きたいなと、
うん
はい、そう思ってそういう軸で、仕事探してましたね。
結構野心的やね、なんかそれを聞くと。
うんね、
公務員とかも一瞬考えたんですけど、一瞬というか5時間くらい考えたんですけど。
それ一瞬やろ、
まあ、一瞬や、それは一瞬や
ろ。それは一瞬やろ。
図書館で公務員ってどんな仕事あるかなみたいな、いろいろ調べてたんですけど、
うんうん、
あまあ、5時間くらい経って、うん、違うなっていうので。
うん。うん。ああ、独立は、独立もあるやん、それで言ったら。
そうですね。それも思ったんですけど、ただその、うん、世の中の多くの人が、まあ多くと言っても、うんうん、どれくらいなのかわかんないですけど、うん、まあ、人が経験するサラリーマンっていうものを経験してみたいなっていう好奇心もありましたし、
うん。うん、
社会人、まあ、本当に会社とかに、組織によって全然働き方違うわけですけど、うん、サンプルを見てみたいな、みたいな、そういう気持ちも大きかったですね。うん、で そんなすぐに独立を焦らなくてもいいなと。特に、この業界でこういうことをしたいみたいなとか、うん、そういう、まあ、執念とか執着みたいなのがあったわけでもないんで、
うん
うん、まずは会社にしてみよう。
なるほど。で、その結果、最終的にはどんな会社に決まって入社をすることになったのか。
最終的にはそうですね、まさに、先ほど、お伝えしたような、
うん、
なんでしょうね、もう事業を若手のうちからバリバリ作らせるみたいな、
うんうんうん、
そういう会社で、もう新卒3人取って、そいつらを徹底的に仕事みたいな、
うん、
そういう会社に入りましたね。
うん、
で、その、新規事業開発とか、まあ、そういうのをやったりしてました。
うん、なるほど。駆け抜けましたね。
はい、うん。
どうですか、大学4年間今振り返ってみて、もしやり残したことがあるとするならば、あるいは俺の大学生活に後悔はないというか、そんなんで言うとどんな感じですか。
そうですね。まあ、もっと時間有意義に使えばよかったなっていうのはありますね。
おお、それはどうして。
やっぱり、まあ、自分なりにいろいろとやりたいことをやってきたなというのはあるんですけど、
うんうん、
もっとできたなと、うん、いうのはありますし、あともっと勉強すればよかったなとか、
うん、
その割とダラダラする時間も多かったんですよね。結構基本寝が怠惰なんで、
うん、
なんでしょうね、夏休み中とか割とゴロゴロしていることも多かったですし、
うん、
もっとそういう時間を毎日毎日を一生懸命やればよかったなと。そしたらもっといろんな機会を獲得できたなと思いますね。
うんうん、おお、コロンビアまで行った人でもそう思うわけですか。
全然思いますね。
うん。うん、なるほど。
はい、ありがとうございます。結構長い感じの、なんか しっかりと話してくれて。振り返れたよね、うん、これ、ね。今まで、この部分結構、就職してからのこととかもお話しする人がいて、あれ、大学時代の話は結構、まあ、薄まるわけじゃないけども、ね、比率としては少なかったのが、かなり濃く話してくれて、非常に良かったって言ってました
ね。
はい。ありがとうございます。非常に面白かったです。で、うん、この後ですね、まあ、その後職がちょこちょこと、変わりつつ今に至ると思うんですけども、それでこの、僕たちいつもこのラジオ3本撮りを、まあ、してる関係で、その3本目はこの直近の例えばまあ5年間とか、まあ、中期的な展望みたいなものを、いつも聞いています。まあ、どういうふうな35歳迎えますかみたいな、そういうふうな感じで聞いてるんですけども、 次の回ではもう、そのあたりですね、こうちょっと、まあ、短期よりかちょっと長めの中期的な目標とかについて、教えてもらえたらなというふうに思います。はい、ということで、105回目のエンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。